アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。
Mac、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV、AirPods、HomePod など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。日曜特番は進行役の私山村抜きでフリートークをしてもらう企画です。
私一応今これそうか配信の時はまだやってますよね。大河ドラマの、キリンが来る、はいはいはい、あれは好きでずっと欠かさず見てますね。ただまあいろいろ思うところはあってと思うところはたくさんあるんですけど。
それはあれですか、その辻褄おかしいとか、はい、歴史的にどうなのとか。
いや、まあ、タイガーなんで、その歴史、大枠としてはね、歴史の流れに沿いつつ、フィクションの部分をいっぱい入れてるのは、それは分かるんですけど、
うん、
コマとかいるかなとか、ね、
そうですね、
はい、コマっていう役、あれ、女優さん、誰でしたっけ、
ああ、ちょっと名前が出てこない、
なんとか麦さん。
はい、
忘れました。そのコマっていうのと、はい、そのコマの、お師匠さんに当たるんですかね。
はい、
東安先生。
はい。
はい。あの二人、いらんのちゃうかなっていう気がするんですけどね。
まあ、どうしてもその違和感はありますよね。
ですよね。
まあ、都合よく、いろいろ動いてもらう役になっちゃってますからね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
真田丸の時にも似たような、ね、役割、キャラクターがいて、まあ賛否あったんですけどね。
だからその、あれっていうのはね、明智光秀が主人公で、でまあ、その大河ドラマって男性主人公にしろ、女性主人公にしろ、こう、なんか夫婦関係とかそういうのをね、こう盛り込んだりするっていうのはあると思うんですけど、女性とか男性とか。うん、コマを入れるんであれば、むしろ明智光秀の妻の、明智ひろ子でしたっけ、
はい、
彼女をもっとこう際立たせるようなストーリーにした方がいいんじゃないかなっていうのはずっと思いながら見てます。
確かに、なんかあの人突然出てきて光秀に求婚されて、ね、結婚しちゃうっていう、だいぶあっさりした入り方でしたもんね。
ですよね。というところで、まもなく本能寺の変っていう、
ね。ああ、そうなんですか、はい。クライマックスというか。
そうそうそうですね。
1
月いっぱい確か終わるはずなので。
はいはいはいはい。
あ、そうですね、はい。コロナでずれ込んじゃったんです
ね。ずれ込んで、そうそうですね。
もう本物なんですか、
はい、やっぱり。はい。
そんな感じじゃないですか。その、本当の、この、うん、ここのドラマに出てくる明智光秀は、
はい、
無本物みたいな感じで書かれるんですか。そんなことじゃなくて、
うん、そんなことはなくて、むしろ忠誠を誓うというか忠実な、はい、方という方ですね。
うん、そうなんですね。でも無本を起こしちゃうと、
うん、この収録してる時点ではまだなぜ無本を起こすかっていうところまでは行ってはないので、
行ってないんだ。
これからっていう感じですね。
あ、本当にここからバタバタっていくんですね。
行くって感じですね。
はい、なるほど。
スミレさんは時代劇っていうのは、
時代劇ですか？元はあんまり興味なかったんですけど、やっぱり、日本史を、小学校とか中学校で習ったあたりから見始めましたね、大河ドラマだと
か。結構前から、子供の時から
ね。あ、そうですね。でも、
そうですね。
つまんないやつは見なかったですけどね。
なんか昔、子供の時は、水戸黄門が必ずなんかもう、
ああ、やってましたよね。
やってまして、水戸黄門、大岡越前、あと何でしたっけ、
暴れん坊将軍。
暴れん坊将軍。
ああ、ありましたね。
はいはいはい。三浦さんはあんまり見ないんです
か？私は、その、先ほど春さんが挙げてくれたやつも、ちらっと何回かは見ているんですけど、あんまり見ないですね。あ、ただその、タイガーで、大体一通りみたいなのが唯一一つあって、はい、なんだ、龍馬伝。
ああ
。あれだけ見ましたね。私、はいはい、愛媛県出身なので、お隣の、高知の、まあ、うん、有名な坂本龍馬には、まあ、興味はあると。まあ、好き嫌いまでは、よくわかんないですけど、まあ、興味はあってですね、かっこよくというか、誰でしたっけ、 主役を務めた人、桜を歌っている桜坂か。
福山雅治。
あ、そうそうそうそう。彼が、そう、主人公だったので、ちょっと変わった感じかなと思って見てみて、なかなか良かったですね。最後まで見れましたというぐらいかな。あとは、なんだろうな、時代劇と言っていいのかよくわかりませんけど、妻が、たまにそのテレビで、なんだっけ、必殺仕事人。あれは時代劇、はいはいはい、じゃあ時代劇ですよね。シャキーンってやつを見てます。ちょっと、隣で見てたぐらいかな。
なんか昔ほどは、こう時代劇っていうのはどうなんですか？昔もっといろいろあったような気がするんですけど、最近、まあ、テレビ自体は私あまり見なくなったっていうのはあるのかもしれませんけど、なんか減ったのかなっていう気がしますけど、どうなんですかね。
まあ、変な言い方ですけど、若い人受けしないでしょうからね。
まあ、そうですよね。
昔でもなんだかんだで、やっぱり、年寄りが見るものっていうと言い方悪いですけど、ある程度年齢上の人が見てる印象があったんで、自分なんかの世代だと。
まあでも、若い人向けの娯楽にはしにくいっていうところは要素はあるのかもしれないですね。
そうですね。まあ、水戸黄門はアニメになりましたけどね。
水戸黄門終わっちゃったもんね。
ああ、そうですね。
アニメで復活してるんですか？
いや、そうじゃなくて、昔アニメを作ったらしいんですよ。
ああ、
そう
ですね。
だいぶぶっ飛んでたみたいなんです
けどね。やっぱり時代劇って、長寿番組という水戸黄門もそうでしょうけど、おじちゃんおばあちゃんと一緒に、孫が見て、で、一緒にずっと見てたから、そのままその子供も育って、そのままファンというか、なんとなく見たくてずっと見てる、ね、脈々と受け継がれてきたんだけど、ここに来て、こう、その受け継ぎが、こう、剥がれちゃったというか。
まあ、家族化がどんどん進んでっていうのはあるでしょうね。
かもしれないなと思ってますね。確かに少ないですよね。
アニメの世界って、そういう時代劇っていう、その、まあ、時代、こう、江戸時代とか、あるいは平安時代とか、そういうのを元にしたアニメってあんまり流行ったりはしないんですか？
昔は流行らないものと言われてたらしいんですけど、まあ、アニメというよりは、どっちかの漫画の世界では流行らないとか言われてたらしいんですけど、流浪に剣心あたりでそれがひっくり返ったみたいですね。
そうか、そうか。そうですね。
確かにね。まあ、鬼滅の刃も、時代劇まではいかないかもしれんけど、なんか、ね、着物着て、戦ってみたいなとこあるからね。
今って水戸黄門とか、大岡越前って今はもうやってないんですよね。やって
るんですよね。ここも終わったっすよね。
そうですね。再放送とかでやってるかなぐらいですよね。
なんかすごい私、子供の時に若干記憶あるのが、大江戸捜査網っていう、
ああ、
大昔の。はいはいはい。はい。隠密同心っていうやつですよね。あれがちょっと子供の時に、多分、親か、あるいは、父方のおじいちゃんと一緒に生活してたので、
はいはいはい。
はいはい、祖父が見てたのかなっていう感じですね。
確かに、なんだっけ。鬼平犯科帳とかって若干面白かったなっていう。
ああ、そうですね。
なんか、寡黙だけど、こう、行動力のあるね、リーダー像みたいなね、ところがあって、鬼兵がね。
そうですね。
で、バッサバッサ逮捕していくと。
切り捨てるんじゃなく逮捕していくんです。
逮捕していくと、そうそうそう。
あとあれだ、思い出した、銭形平次ってありましたね。
ああ、はいはいはい。
そう。
ね、銭を飛ばすのが、ちょっとな、ちょうど子供の頃にあれやってて、そう、なんか銭飛ばすのかっこいいななんて思ったんですけど、五円玉で真似したりしたんですけど。いや、あ、水戸黄門2019年にテレビで新作作ってたみたいですね。
あ、そうなんですね。
で、武田鉄矢主演。
え？
なんかちらっとネットニュースで見た記憶がありますね。
BS、TBS でやってたみたいですね。
はいはいはい、そうなんだ。
すごいですね。武田鉄矢もいろんな役やりますね。
何でもできますね。
そうそうそう、ちょっと大河ドラマの話に戻るんですけど、はい、コロナの影響で今のその麒麟が来るが若干中断したときに、
はい、
昔の大河ドラマですよね、
はいはい、
それをこう名作をこう紹介するっていうような番組を NHK が
やってましたね。
やってました。あれで古い大河ドラマのこうちょっとシーンが出てきたりしたんですけども、そう、その時そう今思い出しました。その時思ったんですけど、昔の大河ドラマも出てる人演技がめちゃくちゃ下手やなというかなんかこう白々しいというか、うん、リアリティが。
それでは皆さんの日曜が素晴らしいものでありますように。ボンディマンシュ。